安城市議会だより第67号。令和6年11月1日、2024年9月定例会。主な内容、議案質疑委員会審議、2ページ、一般質問のあらまし、6ページ、議案などの審議結果、13ページ、行政調査報告、14ページ、委員会、部会の活動状況15ページ、主な内容、終わり。令和5年度決算。一般会計、令和5年度決算を認定。一般会計の実質収支は、42億円余の黒字。9月2日から27日までの26日間の会期で9月定例会が開かれました。令和5年度決算のほかに、条例改正、補正予算、請願などを審議しました。令和5年度、一般会計、特別会計と企業会計では決算特別委員会を設置し、集中審査の結果、原案通り認定しました。ここでは、決算と議案に対して行われた質疑の一部を掲載します。教育、スクールソーシャルワーカーの成果は、問い、様々な問題を抱える児童生徒の課題を教員や他機関と連携して、早期解決につなげるため、安城南中学校区と笹目中学校区にそれぞれ一人社会福祉士の資格を有するスクールソーシャルワーカーを2人配置されているが、どのような成果があったか。答え、訪問支援を受けた対象児童生徒数が、令和5年度は224人で前年比39人増加。課題解決に向け連携した関係機関数が、令和4年度までは児童相談センターをはじめ8機関であったが、令和5年度は公立高校のスクールソーシャルワーカーをはじめ、新たに11機関と連携を図り、多様な支援につなげることができた。児童生徒がいつでも困った時などに相談できる体制が整いつつある。図書、アンフォーレ、図書情報館の電子書籍を周知するための取り組み。問い、電子書籍を周知するための主な取り組みは、答え、ホームページ等の周知のほか、新たに電子書籍をタブレットなどで実際に利用する体験型の周知を実施した。昨年6月にアンフォーレで電子書籍体験会を開催し、12月に検査地 E-FES で体験ブースを設けた。令和5年度一般会計決算。一般会計は、行政の基本的な経費を市税などを主な財源として経理する会計です。令和5年度における決算については、歳入は752億5697万円で、その割合は、市税 53.6%、分担金及び負担金 0.5%、使用料及び手数料1.4%、繰越金 6.5%、諸収入 4.1%、その他の実施財源 1.0%、地方消費税交付金 6.5%、国庫支出金 14.7%、県支出金 6.7%、市債 1.7%、その他 3.3% となりました。歳出は695億9120万円で、その割合は議会費 0.6%、総務費 10.6%、子どもや高齢者、障害者の福祉などのためのお金である民生費 41.9%、ゴミ処理や予防接種などのお金である衛生費 9.9%、労働費 0.1%、農林水産業費 2.2%、商工費 1.6%、土木費 11.3%、消防費 2.9%、教育費 14.5%、借金を返すお金である交際費 4.4%、 となりました。税金の使い方を議会がチェック。この事業の成果はどうなの？前年度より金額が増えているけど、なぜ？行政、市民課窓口のデジタル化、問い、総合窓口システム、書かない窓口、導入業務委託、及び、リモート相談窓口、導入業務委託の概要は？答え、総合窓口システム、書かない窓口は、マイナンバーカードによる本人認証の後、市民がタッチパネルを操作することにより、申請書を書くことなく、住民票などの証明書を取得できる。リモート相談窓口は、本庁と各支所をオンラインでつなぐことにより、本庁の窓口と同様に相談できる。防犯啓発支援事業について、問い、前年に比べ、約463万円の増額となった理由は、答え、防犯や交通安全などに関する情報を市民に配信する安全安心情報メールを昨年10月に新システムへ更新。登録したメールアドレスだけでなく、市 LINE 公式アカウントや市公式 X での受信が可能になった。また、更新の際に英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の4言語での受信も可能となった。令和5年度特別会計別決算。特別会計は、事業目的を限定し、特定の歳入を特定の支出に当てて経理する会計です。令和5年度における決算については、国民健康保険事業特別会計、歳入、152億6111万円、歳出144億836万円、土地取得特別会計、歳入137万円、歳出70万円、有料駐車場事業特別会計、歳入4億8928万円、歳出3億8406万円、安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計、歳入7億9001万円、歳出5億9288万円。介護保険事業特別会計、歳入114億5997万円、歳出111億2053万円。後期高齢者医療特別会計、歳入26億3242万円、歳出26億1364万円となりました。令和5年度企業会計別決算、水道事業会計決算について、経営活動により発生する収支である収益的収支は、収入33億9237万円、支出29億6810万円となりました。施設を建設・整備するための収支である資本的収支は、収入4億8595万円、支出15億2758万円となりました。下水道事業会計決算について、経営活動により発生する収支である収益的収支は、収入31億5142万円、支出30億5591万円となりました。施設を建設・整備するための収支である資本的収支は、収入17億3513万円、支出30億7015万円となりました。令和5年度決算、保育・幼児の給食費の負担増、問い、令和5年度、物価高騰により公立園の給食費を市で負担した金額と、令和7年度、予定している給食費の値上げ額はどれくらいか。答え、現在、3歳児から5歳児の給食費を1食あたり215円と定めている。令和5年度、 食材購入にかかる支出額から算出した1食あたりの金額は 242.7 円で、市の負担額は 27.7 円。13% ほど上回っているため、令和7年4月から25円値上げし、1食あたり240円を負担いただく。と、幼児の給食費無償化について、市の考えは、答え、3歳児から5歳児の給食費の無償化については、限られた財源のもと、総合的に勘案して検討していく。給食費の値上げについては、食材購入に必要な額を保護者負担とする基本的な考え方に基づき、負担をお願いしていく。健康、帯状疱疹とおたふく風邪の予防接種。問い、令和5年9月から、帯状疱疹とおたふく風邪の予防接種費用の助成を開始しているが、その内容と、令和5年度の助成実績は、答え、帯状疱疹予防接種は50歳以上の方を対象に費用の一部を助成している。水痘ワクチンは1回、帯状疱疹ワクチンは2回の接種が必要で、助成額は1回あたりそれぞれ3000円、7000円であり、助成実績はそれぞれ296件、1554件。おたふく風邪予防接種は、1歳児と年度内に6歳になる幼児を対象に費用の一部を助成している。助成額は、接種1回あたり2000円であり、助成実績は1歳児819件、年度内に6歳になる幼児272件。環境、最終処分場の計画。問い、リサイクルプラザからの不燃残砂の埋め立て量は減少傾向であるが、最終処分場の残余期間の見込みは。また、計画の変更の有無は。答え、最終処分場の残余期間については、令和31年までの26年間を見込んでいる。次に、計画期間については、埋め立て量の減少傾向が続く見込みだが、今後の不測の事態を考慮し、現時点において変更は考えていない。条例改正、議案70号、公共下水道条例の改正、問い、下水道基本使用料を450円から700円に引き上げるだけでなく、下水道事業の経営改善が必要では、答え、財源確保として、従来の個別訪問のほか、大型商業施設や企業への接続促進に加え、下水道マンホール負荷の有料広告事業に取り組む。また、計画区域の見直し、縮小のほか、今後は農業集落排水を公共下水道へ接続し、深間東部浄化センターを廃止することにより、さらなる経費削減を図る。補正予算、一般会計、市、LINE 公式アカウント、登録者増への取り組み、補正額、281万円よ。問い、市、公式 SNS、啓発媒体として何を作成するのか。答え、市、LINE 公式アカウントの登録者を増やし、情報発信力を強化するため、本市オリジナルの LINE スタンプを作成し、登録した人に無料で配布したいと考える。スタンプに使用するキャラクターは、安城七夕まつり公式キャラクター、キーボーを検討している。配布開始は、来年1月を予定している。補正予算、一般会計、庁舎整備事業について、補正額、35万円を。問い、庁舎整備事業は、安城市100年の経営を考えるべき大事業である。審議会に対し、市長の思いを示す必要がある。基本構想をまとめるにあたり、市長が特に意識していることは何か。答え、大きく2点あり、1点目は、交流の場としての機能。 幅広い世代が気楽に集い、憩える場所であるべきだということ。2点目は、通常時においては、市役所としてのオフィス機能の充実、災害時には、防災拠点としての機能を担う強さを備える必要があるということ。特に、市役所という建物本体だけでなく、市役所周辺の町の将来、ひいては、安城市全体の町の将来の発展に寄与する庁舎であるべきと考える